Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、ワンピー川崎です。
どうも、2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ということでブライトビットブラザーズステージ182です。
ありがとうございます。
今回のテーマはケムコ。
はい、
ということでね、メーカー界です。
久しぶりですね。
そうですね。そしてケムコ、
ケムコ
このメーカー名を聞いてピンとくる方、
はい、
まあメーカー名だけだと、あ、聞いたことあるってなるかもしれませんが、
うんうんうん、
ゲームタイトルと結びつく方がどれぐらいいらっしゃるかなと。
そうですね、
まあ一部ね、非常に有名なタイトルありますから、
はいはい、
タイトルの方だけご存知の方が多いかもしれない。
うんうん、
え、これもケムコだったのみたいなね、
うん、
感じの話になるかなと思うんですが、今回長谷川さんの方が調べてきてくれたんですけど、
はい、
長谷川さんは当然このケムコがお気に入りなわけですよね。
いや、お気に入りかな。でも結構 BB ブロスで喋ったらケムコだったみたいなことが何度かあって、たんですよね。
そうですね。
真田重
雄、ね、いや、お気に入りじゃないですか、じゃ
あ。うん、そうそうそう、うん、そうなんですよ。まあそれもあって、うん、あと海外のゲームをローカライズしていることが多いところなんですね。なので、
そうですね、そのイメージですね。
改めてね、ちょっと調べてみて、うん、はいはい、ああこういうことをやってたんだなという話が
ですね、
できればなと。
いや、いいんじゃないでしょうか。
うん。
今回はね、ケムコご存知の方もそうじゃない方も楽しめるんじゃないかなと思
います。はい、多分メーカー界の中でも一番マニアックな感じになる、
うん、そうですね、
かな。まあ、データイーストとかアイレムもマニアックだけど、
いやいや、
濃いファンがいる。
そうです、
まあ、ケムコもいると思うんですけどね。
そうですね。いや、でもやっぱりこうメジャータイトルとメーカー名が結びついてるという印象が薄いかもしれない。
はいはい、はい。
もう知ってる人はね、はい、絶対知ってると思いますけど、
うんうんうん。
はい。ということで、続きは本編で話していきたいと思います。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ケムコなんですけれども、
はい。
ことぶきエンジニアリング&マニファクチャリングカンパニーリミテッド。
なんだって？
という言葉の頭文字を取って、K、E、M、まあコーポレーション CEO、これデコと一緒ですね。
そういうことか。
で、ケムコなんですね。なので、うんうん、会社というよりは、はい、ゲームのブランド名みたいなんですね。
おー。
じゃあ会社はどこなのってなると、ことぶきシステム。
うん、
という会社になりました
。聞いたことありますね。
はい。カセットにもですね、
はい、
ことぶきシステムって書いてあることと、ケムコって書いてあることがあったりで。
ですよね。
うん。で、設立が、1984年、
うん。
コンピューターソフトウェアの開発販売を目的として、
うん、
ことぶき工業っていう会社の子会社、
うん、
ことぶき技研工業が、母体となって設立されたのがこのことぶきシステム。
ファミコンが出た後にできた会社なんですね。
そうだと思います、
うん。
で、本社住所としてはですね、
うん、
広島県呉市。
ああ、そう。
はい、そうです。
へ
え。広島だなっていうイメージは僕はちょっとあって、説明書とかに広島って書いてあって。
ああ、そう。
はい。僕は結構ゲームメーカーって、
うん、
大阪か東京にあるもんだと思ってたから。
いや、そうですよね。
うん。あ、広島っていうのは、いつかな、何かの説明書で読んで思ったんですよね。呉市にある会社で、1985年から家庭用ゲーム機に参入しています、うん。で、主に海外ゲームのローカライズ作品を販売しているんですけれども、自社開発のゲームも販売し始めて、業務用ソフトの開発とか、
うん、
なんか飲食店経営なんかもやったりしてたみたいで。
いろいろやってるんですね。
そうみたいですね。なので冒頭で話したように、海外ゲームのローカライズと自社のゲームが混在してるんですね、すごく。
うん、
で、今回調べながら、
はい、
どっちがどっちかなっていうのが結構難しいというかね、僕も少し意識して見てたことがなくて、まあ、はい、パッと見でもうわかる。これどう見ても国産、これどう見ても海外っていうのもあれば、
ああ、そうか。
一体どっちだみたいなのもあったので。
確かにね、明確に海外国内ってわからないですもんね。
そうです。
うん、
そうなんですよ。特に80年代のローカライズゲームって、
うん、はい、
それこそ元の海外のゲームなんて全く知らないから。
まあ、そもそもがだって80年代のテレビゲーム、ビデオゲームっていうのは、
うん、
英語ですからね、基本。
そうそうそうそうそうですよ、ね。
あれだけ見たら、
うん、
で、ナムコのゲームとか、ニンテンドーのゲームですら英語でしたからね、全部。
そうそう。クリアしてもね、
うん、
コングラチュレーションとかしか出ないから、そうそうそう、カタカナでおめでとうとかないですからね。うん、
カタカナすらなかったから、
うんうん、
だからそれは子供からしたら海外のゲームとね、うん、思ってても、もう間違いないですもんね。
確かに、うん、確かにそうです。うん、というわけで今回その海外なのか自社開発なのかっていうのを調べていたのがまあ個人的には面白かった。
ああ、いいですね。面白いですね。確かに。
はい。まあちょっとその切り口でね、メーカー見てたことがなかったので、そこがちょっとケムコの特徴かなと思うんですけど、その家庭用ゲーム機に参入した85年からなんですが、85年に一本出してるようで、
はい、
僕は因縁のあるカセットで、
お
ダウボーイが。
おわ早速、長谷川さんと、ゆかりのあるゲーム出てきましたね。
そうなんですよ。
これ、運命だったんですね。
そうかもしれない。
長谷川さんが。
過去回でね。
うん。
買うんじゃなかったと。
そう、そう。もういきなりディスってた。
はい。ダウボーイの話をして。
うん、
実は、BB ブロスを始めるきっかけとなって、まあ、よそ様の番組で、レトロゲームについて話したことがあるんですけど、
はい、
その時も僕、ダウボーイを買うんじゃなかったって、
うん、
紹介してるんですけど、うん、そのダウボーイがどうも一作目らしくて、
長谷川さんの人生に大きな影響を与えてるメーカーじゃないですか。
確かに青いカセットだったって。そうなんです。ケムコのカセットって色が決まってるんですよ。
うん、
濃い青なんですね。そのダウボーイなんですけど、
はい、
元々は1984年にシナプスソフトウェアっていう米国のメーカーが発売したアクションシューティングだったそうです。
うん、ほうほうほう。
で、これ遊んだことない人もね、いっぱいいると思うんですけど、概要をさらっと言うと、うん、敵陣内にある捕虜収容所に潜入して、
うん、
24時間以内に囚われた重要人物を救出して脱出しようっていうゲームです。はい、よく言えば概要だけはメタルギアみたいな。
なるほど。
はい。まあちょっとアクション部分はちょっとお呼びもつかないかなとも思うんですが、
うんうん
うん、まあそういうゲームだったんですね。当時の僕としてはちょっと戦場の狼みたいなものをイメージしてたせいもあって、
うんう
ん、なんかすごく地味でね。
そうですね。
っていう感じだったんですけど、
はい、
あれから何年経ったかわかりませんが、
はい、
海外のゲームだと言われてすごく納得できます。
そうか、今まではそう思ってなかった。
はい、僕はケムコさんが作ったもんだと思ってたので、まあ、ケムコとも思ってなかった。まあ、単なるダウボーイという存在でしかなかったんですが、
す
ねうん、海外からケムコさんが持ってきたものだったっていうのがわかりました。はい、で、翌年が86年でわけですけど、
はい、
ここでかなり有名なカセットが出ます。
うん、あれかな？
スパイ VS スパイ。
はい、来ました。
どっちでしたっけ？スパイ&スパイでしたっけ？
そうですね。スパイ VS スパイと書いて、スパイ&スパイと読む。
はい。はい、すごく読めないだろう
ってい
う。
どっちでも正解ですもん。
そう、そう、そうですね。そうしましょう。う
ん、はい、
はい。スパイ&スパイがファミコンカセットとして出ています。はい、これはね、結構流行ったと思うんですよ。流行り
ました。めちゃくちゃ遊びましたね。
はい。
うん。
二人で対戦するのが面白くてね。
そう。これはどっかで話したいですね。
う
ん、
そう。確かに。
うん。うん、だってこれ対戦ゲームとしてはかなり初期のゲームじゃないかな、
うん、
その画面分割対戦ゲームね、
うん、そうそうそう、うん、もう画期的というかなんか
いやめちゃくちゃ画期的ですよ
他になかったですよね
ないですないです、
うん
うん
うん、そうそうそうなんかねこうくちばしみたいな話だ、ね、
そうキャラのデザインも独特なんよな
スパイでね、うん、そう見た目もすごくキャッチー で、
うん、
でこれもですね1984年にファーストスターソフトウェアっていう米国のメーカーが開発販売したアクションゲームをケムコさんが持ってきたもの
まあでしょうねあれはどう見ても海外のセンスですよね、
はい、これはなんか子供心に日本のゲームじゃないんだろうなっていう感じはしてました、うん
ね、しましたしました
うん。
でも、あのゲームの素晴らしいところは、言語依存がないんですよ。
確かにそうですね。
アイコンとグラフィックだけで遊べるんで、子供でも遊べたんですよね。
まあ、ざっくり説明すると、はい、白いスパイと黒いスパイ。
そうですね。
名前がヘッケルとジャッケル。
ああ、名前がそんなんやったっけ？
ついてるらしいんですけど、うんうん、まあ、白スパイと黒スパイがいてですね、うん、このどっちかを自分のキャラとして操作して、
はい、
隠された5つのアイテム、カバンとかね、うん、いろいろあるんですけど、それをいろんな部屋から見つけ出して、うん、相手より先に建物の外にある空港から飛行機に乗って脱出するっていうね。
そう
ゲームなんですよ、
うん。
で、これが面白くて。
これは、本当にね、うん、すげえよくできてます、これ。
そうなんです。だから、これを日本に持ち込んだっていうのは、一つ良かった点だと思うんですよね。
いや、おそらく遊んで面白かったんでしょうね。
うん。
うん
うんというのが86年にあるんですけど、はい、自社開発も始めてまして、多分これがケムコ開発一作目だと思うんですよね。実はケムコのソフト一覧があったんですけど、
はい、
年代別に分かれてないので、一個一個調べていったんで、
いやーさすが。
多分合ってると思うんですけど、うん、で、その自社開発一作目だと思われるものが、ファミコンカセットのスペースハンターっていうゲームなんですけど、これね、名前を聞いてピンとこない人は多いと思うんですが、
はい、来ないですね。
パッケージを見ると見覚えある人いると思うんですね。
うんうん、
なぜかというと、はい、前髪パッツンの可愛い女の子が書いてあるんですよ。
ほうほうほう
美少女パッケージで、サイボーグなのかな、
ほうほう
その女の子が主人公のアクションゲームなんですが、まあ、説明書を読んでもよくわからず、はい、ゲーム遊んでもよくわからないというような評価が。
どういうこと？
なんか、なんか変わったゲームでしたね。うん、
横スクロールアクションとか？
横スクロールとも言えないんですけど。
難しいな。
女の子がね、サイボーグだから足の裏からジェットみたいの出すんですけど、うん、それでちょっとこう浮遊したりなんだりで、
うん、
まあ武器も多分切り替えられるんだよな、
うん。
僕のイメージだとなんか横に火が伸びるボムみたいのを設置して攻撃したりするんですけど、
うん、
宇宙空間でそれをやるんだけど、倒した敵がなぜかパフェとかになるっていうね。
え？パフェになる？
なんかほら、あの時代のゲームって、敵倒すとフルーツとかによくなるじゃないですか、特典の香りに。で、それ取ったら点ですよ、みたいな。
エグゼドエグゼスみたいな。
そうそう、そういう感じ。多分そこら辺を参考にしたんだと思って、多分深い意味はないんですけど、今になってみると、すごくカオスだなっていう感じがあるんですけど、多分パッケージに惹かれて買った人がいるんじゃないかなっていうようなゲームですね。そして同じ年に、これも多分自社開発だと思われるんですが、
はい、
企画ものでもあるので、
うん、
こっちは結構知ってる人がいると思います。時の旅人。
うん、これは知ってる。
はい。これ、川崎さん遊んだことありますか？
ある。
これ、めちゃくちゃやばくないですか？めちゃくちゃ死にますよね。
うん、なんて言うんでしょうね。美味しんぼのアドベンチャーゲーム
が。はい。
っていうか。
はい。アニメがあったんですよね、
う
ん、当時、
はいはい。そう。
アニメ映画があって、はい、
角川のね、有名な、
そう。
めちゃくちゃクオリティ高いアニメ映画がありました。
そうです。まあ、それとタイアップというか、で作られたんですけど、
はい、
だからこう、まあ、軸移動をしてね、うん、歴史を変えるというか、いじるような話なんですが、
そう、
本能寺にいて信長とかに会うんですけど、
そう。
気に食わないこと言うと、一瞬で切り殺されたりして、
いや、だから、ある意味ね、原作のテーマとは合ってるんですよ。
まあ、そうです。
その、時間旅行っていうのがいかに危険かっていうね。
そうです。
テーマなんでしょうね。
時間旅行が危険なのか、どうかあれですけど、
いや、その戦国時代に行って余計なこと言ったら、それはもう切り殺されてもしょうがない。
まあ、西郷さんに質問、なんか、確か、こう、世界を征服すれば、
はい、
戦争はなくなるだろう、違うかみたいに聞かれて、
はい、
違くないけど違うじゃないですか。
うん、
だから違うって言うと殴り殺されです。
めちゃくちゃやな。
そう。という時の旅人なんですけれども。これ僕、思い出というか、
うん、
初めて遊んだ時のことをよく覚えてて、はい、友達が買ったんですよ、
うん。
で、遊ぼうぜって言われて遊びに行ったんですよ。
うん、
でも、ちんぷんかんぷんじゃないですか。
はい、
わけわかんなくて、
うんうん、
友達ともう一人来た友達は、速攻で家から出てサッカーで遊んでるんですよ。で、僕だけ取り残されて、時の旅人をやってたって。
そうか。それはすごい思い出やな。
覚えていますね。よく覚えてますけどね。はい。っていうのも出てて、あと、ディスクシステムにも参入してまして、うん、
はい。
エレクトリシャンっていうものを出しているんですけど、
うんうんうん、
これは自社開発ではなくて、ローカライズ品のようです。
う
ん、続いて87年が、
うん、
まず、南国司令、スパイ&スパイ、ということで。
続編や。
はい。すぐね、続編が出てたんですけど。
いやー、売れたんでしょうね、
一作目。そうそうそう、うん。スパイ&スパイを買い逃した人がね、こっち買って。まあ、やってることは多分一緒だと思うんで。
そうですね、
うん。うん。僕どっちも遊んでると思うんですけども、うんうんうん、記憶がごっちゃになってて。
そうですね。
うん。
確かに。
うん。で、あと、スーパーマンっていうファミコンカセットを出していますね。
映画タイアップですよね。
なんですけど、うん、キャラのイラストとかデザインは日本の漫画家さんがやっているので、
使えなかったの。
これはね、自社開発だと思いますと。うん、使えなかったのか、うん、まあ、アメコミ調でやるよりは、ファミコンっていう市場を考えると、漫画的な絵にした方がいいと思って、たのかわからないんですか、ね、はい、というスーパーマン、ちょっとこうなんていうかな、ずっこけソフト的なことでよく引き合い出される
ん
ですが、
う
ん、はい、っていうのを出していって、
はい、
あと RPG もね、
うん、
抜かりなく作ってるんですけど、
うん、
インドラの光というね、ファミコンカセットを出していまして、
はいはい、
これ僕ね一時やってみようかなと思ってたことがあって、
はい、
なんでちょっと知ってるんですけど、うん、なんて言えばいいのかな。味方が敵の RPG というか。
なんすか、そのキャッチコピーめちゃくちゃ面白そうじゃない
いや、面白そうに聞こえちゃったか。じゃあ失敗ですね。うん、味方が足を引っ張る RPG。
ああ、そういうことか。
はい。
それはダメだな。
結構見た目は良かったんですよ、
うん。
で、インドラの光ってタイトルもなんかかっこよかったし。
そうですね、かっこいい。
まあね、真田重雄氏面白かったって思い出もあるから、
うん、
ケムコの RPG インドラの光良さそうじゃないかと思って調べたら、
うん、
お供が一人大体ついてくるんですよ。
はい、
誰かが俺も一緒に旅をしようとか、
うん、
どこどこまで連れてってくださいませとか、で、来るんですよね、
はい、
でその人とどっかに行って何かを解決するとまたちょっと経つと NPC の人が仲間にしてくれって言って、うん、またどっかまで行ってっていうのを続けていって、
うん、
まあ最後の方まで行くんですけど、
うん、
まあそのね仲間の足が遅いんですよ単純に。
ほう
自分の半分ぐらいの速度で動くんですよ、
うん、
だから画面からいなくなっちゃうんですよ、
はあはあ、
でそうすると行方不明になっちゃうから、
うん、
待っててあげなきゃいけないんですよ。
うーん、
でもあんまり AI が良くないから、
はい、
引っかかったりするんですよだからゲームの半分くらいの時間は、
うん、
仲間を待ってる時間って呼ばれてて、
独特
で、その仲間も、まあ、死んじゃってたりするじゃないですか。
はい。
そうすると、まあドラクエ的な思考でいけば緩和家引きずっていくのかな。で、うん、どこか寺院に行って復活させるのかなって思うじゃないですか、
うんうんうん。
これ多分リアリティを追求しちゃったのかな。その場でお墓ができるんですね。
ほう。
その死んだ場所でね。
はいはい。
で自分だけ寺院に行って復活の呪文を覚えて帰ってきて、
はい、
墓まで行って復活させてあげるっていうことを
しなきゃいけない。新しいな。
新しい。新しいといえば新しい。
まあでも、オンラインゲームだとよくありますよ
ね。はいはい、そうですね。確かにそうですね。
なるほど。
まあだから、ちょっとね、本当に勘弁してほしいと。
でも独特ですね。まあ違いを出そうとはしたんですね。
そうです。うん、まあ単純に歩くのさえ速くなってくれればいいんですよ。
待て。
っていうかもう完全に後ろにくっついててくれればいいんですよ。
うん、なんかその歩くスピードどうこうは長谷川さんのロープレの話でよく聞くな。なんかの諸葛孔明伝とか。
まあ、ね、あ、そうですね。
あと、レトロゲームプレイレポートで言ってた、ブラッディワリアーズ。
ああ、ブラッディワリアーズ。
うん。あれもなんか歩くの遅いって言ってた。
そうそう。まあ、あれはね、バイクを手に入れると世界が変わるんだよね。そうそう、
言ってた。
うん、はい。そうなんです。まあ、このゲームも、後半に仲間になる人は、かなり足が速くなるらしいので、
うん、
そこに行くまでが苦行みたいな感じらしいんですけど。うん、まあそれでちょっとやめとこうかなと思って遊んでないんですけど、まあそんなゲームも作っていますと、うんうん。で、88年は、これも多少有名かな、
うん。
戦車戦略、砂漠の狐っていう、
うんうんうん、
はい、ウォーゲームを出していて、
ね、
はい、はい、これも自社開発だと思われます。
あ、そう。
はい、
シミュレーションですよね。
そうです。
うん、
で、同じ年に過去お話ししたことがある、真田重雄氏を作っていますね、
うんうん。名作ね。
はい、これは面白かった。
うん、
あと、ドナルド・ダックっていうファミコンカセットも出してるんですけど、
ほいほい、
これちょっと調べてみてもよくわかんなかったんですけど、どうも自社開発っぽいですね。
うん、
うん、で、ケムコって、この後、 結構ディズニーもののゲームを出していくんですよ。
はい。
ミッキーマウスっていうタイトルで、
うん、
ゲームボーイ時代に乱発していくので、
うん、
何かこう、ディズニーとのつながりがあるのかもしれないですね。うんうん、あとですね、
うん、
ディジャブというゲーム。まあこれもローカライズなんですけども。
有名ですね。
はい、うん。ケムコローカライズアドベンチャーシリーズ3部作。と、うん、みんなが勝手に読んでいる
もの。いやー、もうなんか、番組の中で何回も話してる気がする。
はい。そのディジャブが出てるのが89年ですね。はい、あと、自社開発だと思うんですけど、銀河英雄伝説のファミコンカセットを出していて。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
これはね、評価悪くなかった覚えがあるんですよね。
うん、うん。
うん。僕、銀英であんま覚えてないんですけど。
はい。
キル
ヒアイス。
ヒアイス？あの、参謀みたいな賢い人、うん。
赤毛のね。
あの人に、
うん、
恥さらすぐらいだったらリセットボタン押したらいいんじゃないですかみたいに。
言われるんですよ。そんなこと
言うの？確か言われるはず。そうそう。それでなんか覚えてるんですけど。
めちゃくちゃ面白いな。
そうそうそう。いや、もっと多分丁寧な言葉で話してると思います。
なるほど、
うん。はい。まあなんか、それ的な、なんかメタ的なこと言われるんですよ。リセットボタン。
面白い。
うん。
私は銀英伝大好きですから。
はいはい。そうですよね。うん。うん、銀英伝も作っていて、あとですね、
はい、
スーパーファミコンでボンバザルっていうゲームを出してて、これもローカライズだと思います。
うん。うんうんうん、
Days of Life with Games.
89年になると、
はい、
3部作の、
来た。
まあ一番有名だと思われる、
うん、
シャドウゲートが。
うわ
はい。
ねえ、我々の番組でも取り上げたら、非常にね、ねえ、皆さん反応してくださったタイトルですけど。
はい、非常に好評だったあの、シャドウゲートが、
ね、
ファミコンカセットで爆弾っていうのが89年で、ね
うんうんうん
もう勢い止まらず、悪魔の招待状も同じ年に出て、
そうですね、
これで3部作が出揃うわけですけれども、うん。それとですね、ホワイトライオン伝説っていうファミコンカセットも出してまして、うん、これも自社開発だと思うんですけど、
うん、
これも僕一時に遊ぼうかなと思ってた時期があって、
はい、
理由はですね、キャラクターの主人公女の子なんですけど、
うん、
パラメーターが、普通、強さとか、
はい、
まあ、賢さとか、
はい、
速さじゃないですか、
うん。
彼女のパラメーターは、
うん、
勇気、夢、希望。
え？
この3つです。
何それ？
わかんないです。やってみたいなって思わせる。
キャラクターごとにパラメーターが違うってこと？ステータスが。
いや、多分勇気がレベル。
ああ、そういうことね。はいはい。
夢と希望はよくわかんないですけど、
うん、
夢と希望が高まれば勇気のレベルが上がるみたいなこと。
すごい、なんか、でもいいじゃないですか、すごく。
そうそうそう。なんかね、うん、メルヘンチックな世界観。
独自性を感じますね。
あります。それは感じます。
うんうん、
それが功を奏してるかどうかは遊んだ人だけが知ると。
確かに。
いうことなんですけど、うんあと、ディスクでロジャーラビットを出してます。
あったな、そういう。
はい。これも自社開発なんですけど、なんとこのロジャーラビットの、
はい、
ロジャーラビットを書き換えて、
うん、
ゲームボーイに移植しているんですけど、
うんはい、
書き換えられたキャラクターが、ミッキーマウス。
え？
すごないですか？
いや、すごすぎるでしょ。
ロジャーラビット、ワーナーのキャラをディズニーに置き換える。
いや、これは、なかなか、
ね。
すごいことやってますね。
剛腕すぎませんか、これ。
いや、剛気ですね。
ですよね。
男塾みたいな感じなの。
そうそうそう。怖いもの知らずだろっていうね。
すごいな。
はい。ゲームボーイで出てるミッキーマウスが、そうらしいんです、ね。
すごいなな
かなかね、今までね、データイーストとか、こうなんかちょっと変わったメーカーさんも紹介してきましたけど、
うん、
ケムコもなかなかどうして、
いやいやいや、
機芸を作っているような気がしますけれども。
機芸というか、多分当時の他のメーカーさん、ビビってたでしょうね。
そうですね。
うちではようやらんわって言ってた
でしょうね。そうそうそう。うわーってなりますよね。
すげえな。
うん。まあでもゲームボーイそれだけじゃなくこの年に自社開発でセレクション選ばれし者っていうロープレイをね
出して聞いたことあるな。
はい。これはまあちょっと有名。変わった画面作り、アドベンチャーみたいな画面でやるロープレイなんですよ。
うん、それ長谷川さん、なんかレトロゲームプレイレポートでやろうとしてません
でした？はい。ちょっと実はお試しでやったんですけど。
ですよね。
あんまり合わなくて。
うんうん。なんかそういう会話をした 記憶が。
はい、僕としては、シャドウゲートのテキストのノリを求めてたんですけど、うん、結構真面目に作られていて。
だから、あれがケムコのカラーではないですからね。
そうなんですよね。うん、ローカライズの味だと思うんですけど、うんうんまあ、ちなみにさっきね、勇気、夢、希望って言ったホワイトライオン伝説の音楽は、
はい、
使ってる音とかは、うん、シャドウゲートそっくりでした。
あ、じゃあ作曲家の方が同じなんですかね。
そうかもしれないです。うん、その、セレクトした時のね、
うん、
一個一個カーソル選んだ時の音とかが、うん、シャドウゲートと同じで、ちょっとシャドウゲート味を感じるなと思ったんですけど。うん、
コスト削減なんじゃないですか。
まあ、そうかもしれない。うん、まだ、単純にホワイトライオン伝説 BGM 結構いいっていうことなんですけど。で、90年になると、
はい、
ハッピーバースデーバックスということで、バックスバニーのね、ゲームが。
結構 IP ものやってるんですね。
そうなんですよ、うん。で、これもゲーム自体は多分自社開発なんじゃないかなと思
う。じゃあなんか海外の版権を取ってきて、
はい、
作るというパターンが多いんですかね。
そのようです ね、うんうん、はい。あとファミコンカセットとしてノース&サースワクワク南北戦争っていうね、う
ん、それもなんか聞いたことあるな。
こう受け取り手が困るようなタイトルの、うん、
ワクワクと戦争が合わない
って、ね、そうなんです、うん、そうなんですよ。
なるほど。
うん、これローカライズで、
うん、
元々のタイトルはノース&サースだったので、
うん、
後ろの方は全部ケムコさんがつけてしまっている
、ね、そうか、多分ノース&サウスだけだとゲーム内容がわからないので、うんうん、
はい、
つけたんですね。まあ映画の放題と一緒ですね。
そうですね、うん、でゲームボーイで猫じゃら物語というものを出していまして、まあこれは自社開発だと思うんですけど、
うん、
構造としては前年に出したセレクションと同じで、
はい、
猫にされちゃった主人公が人間に戻るためにどの子のっていうロープレイだったと思うんですけど、はい、うん、なんかね、その独特のパラメータで猫ポンっていう値があるんですけど、これ何だと思います？猫ポンって。猫ポン。
あれ、猫らしさとかそういうことじゃない？
これね、猫のストレスらしいです。ストレス。
なるほどな。猫ポンか。
だからね、NPC に余計なちょっかいとか出してると、
うん、
まあこれが上がったり下がったりみたいので、なんかあるみたいで。
可愛くていいじゃないですか。
そうですね。
うん、
だから独自なことはやっぱりしてる感じですね。で、91年になると、ドラゴンウォーズっていうファミコンのカセットを出してまして、はい、これはローカライズしているものです。海外のロープレイだと思われます。はい、あと、スーパーファミコンでドラッケンを出してますね。はい。
そうですか。
これローンチでしたっけ？なんか結構早い段階で出ましたよね、ドラッケンはね。
う
ん、
そうね。
うん。だから遊んではないけど、タイトル覚えてる人とか、
いや、ドラッケンっていうね、響きがね、すごくインパクトあるんですよ。
あるあるある。
うん。
うん。
かっこいい。
かっこいいですね。うん、で、92年になると、
うん、
ミッキーマウス3夢風船っていう。
ああ、やっぱミッキー好きなんですね。
はい。ファミコンカセット出してるんですけど、多分これがファミコンカセットとしては最後。になるのかなと思います、はい、はい。そしてスーパーファミコンでトップレーサーっていうものをローカライズしていて、
レースゲーム、
はい、これはシリーズ化していきます、
うん、
あと同じくスーパーファミコンでファランクスっていうものもやっていて、
うん、
あとはゲームボーイの方でセレクションの2を出しています。
あ、そう、続編出てるんや。
はい、続編出てます。
うん、
あと、ゲームボーイで他にもね、いろいろやってるんですけど、うん、中でもちょっと目立っているのが、ドクターフランケンっていうゲームなんですけど、
はい。
これ非常にプレネがついてるゲームですね、今ね。
それはどういう意味でですか？
多分数が少ないローカライズ品だから、
なるほど。
高額になっちゃってるんだと思うんですけどね。パッケージのアートはすごく良かったですね。うん、で、93年になると、
はい。
これも一部で有名だと思われる、スーパーファミコンのカセットで、ファーストサムライっていうものをローカライズしています。
ああ、聞いたことないですね。
これ、まあちょっとよかったら動画を見つけて見てほしいんですけど、
はい、うんうんうん、
演歌調の BGM の中で、
はい、
上半身裸の英語を話すサムライが、
はい、
電車とエレベーターを使って時空を超える横スクロールアクションゲームです。
ほー、かっこいいじゃないですか。
かなりの奇芸で。
あ、そうなの？
なんかすると刀がなくなっちゃうんですよ。なくなると素手で殴るんですけど。
これ海外のゲームでしたっけ？
そうです。
まあですよね、その海外侍とかね好きですから。
うんうんうん、いや、ドット絵はすごく綺麗です。
いや、でも全然知らなかったさ。スーファミでこんなん出てたんですね。
そう、そうです。パッケージのアートもなんかすごく堂々としててね。
うん、
うん。
全然知らんわ。
刀が、なんか奪われる時に、Oh no, by sword! っていうのが、すごい耳に残る。
これだけインパクトあったら覚えてるけどな。
ああ、まあ、多分知ってる人はすごく。
見たこともない。
残ってると思います。
ああ、そう。
うん。変なゲームとして、たまに紹介されるんで。あと、他にもいろいろやってるんですけど、ブルースブラザーズのスーパーファミコンのカセット
として。あ、なんか、また半券ものですね。
はい。これも多分実写だと思うんですけど、まあね、有名な映画のブルースブラザーズの二人がね、レコードを投げて戦うっていうアクションゲームなんですけど、とか作ってますね。だから、ここら辺からスーファミに移行してますね、完全にね。で、94年に、キットクラウンのクレイジーチェイス。っていうゲームを出すんですけど、はい、この赤鼻の目のとこに星のペイントしてるちっちゃいピエロの男の子がキッドクラウンって言うんですけど、
はい、
これがケムコの、まあオリジナルキャラ的なポジションになって、で、
うんうん、
この後、いくつかキッドクラウンの名前を持ってて、キッドクラウンが出てくるゲームが作られていきます。
へー、うん、自社キャラクターなんですか？
だと思いますね、これは。僕は当時海外のかなと思ってて、
うんうん、
なんかプレステでも確か出てて、そうなんですよね、うん。海外のかもしれません。もしかしたら。うん、ただ、シリーズとしてキットクラウンっていうのがいくつか出るっていうのはあって。で、あとは、いろいろローカライズと、あと国内のメーカーだと思うんですけど、
はい、
まあ、そこのゲームを出したりとかもしてるんですけど、うん、その国内のメーカーのやつで、ちょっと目立ってる存在のが、スーパーファミコンのロボット横スクロール格闘アクションで、
うん、
G2 ジェノサイドっていうゲームがあるんですけど、
うんうんうん、
これ、ちょっとかっこいいんですよね。
ほうほう。
うん、ロボットだけど、昇竜拳っぽい動きしたりとか。
ああ、アクションゲームなんですね。
はい。
シューティングじゃないんですね。
違うんです。そうそうそうそう。弾撃つっていうよりは格闘するんです。
へえ。
うん。あと、アニマルブランデンブルータルっていう、
うん、
これは洋芸なんですけれども、うん、まあ、擬人化動物の対戦格闘ゲームとかも出していて。
すげえな、なんてマニアックな。
これも、すごく絵面がね、固有いんで。
時代わかりますね、格ゲー流行ってた時。
そうそうそう、そうそうそう。うん、まあ、とにかく、格ゲーにみんな飢えてて、
いや
新しいのってやってみたいっていう時にね、持ってきたんでしょうね。
すげえな。
で、95年なんですけれども、うん、バーチャルプロ野球95っていうゲームを出してるんですけど、
うん、
なんと、バーチャルボーイのソフトです。
ああ、そう？
はい。
バーチャルボーイのゲームって私、任天堂しか出してないと思ってましたね。
いや、ちょっとだけ出してるんですよ、他のメーカーも。
ああ、そう。
ちなみに、バーチャルボーイのソフトで全部で19本しかないんですって。
あ、思ってたよりあるな。
まあ、うん。
はいはい。
確かに、正しい反応かもしれない。で、多分、任天堂以外のメーカーでも本当に数社しかないと思うんですよ。
ですよね。
はい。そのうちの一つがなんとケムコであると。
もう今となってはバーチャルボーイでゲーム作ったことあるよって自慢ですよね。
自慢できますね。
うん、
確かに、
うん。
はい。そこの実績解除しているメーカーはなかなかない。
いや、すげえな。
うん。これ結構中身も概要を読んでる限りだと、頑張ってるというか意欲的で、実名球団が12。
おぉ。
で、まあそこの選手がもちろん使われて。
すごいな。
はい。で、そこにオリジナルのケムコリーグっていう6球団で、18球団で、まあ戦えるというかね、遊べるという。結構力入れている。
いや、でもね、
はい。
どんな新ハードでも、
はい。
スポーツゲームは鉄板ですよ。
まあそうですね。
さらに日本で言えば野球なんて言ったらもうね、キラーソフトですよ、うん。
はい。
まさかバーチャルボーイで野球ゲーム出てたことすら知らなかったですけど。それをケムコが作ってたっていうのは、びっくりしますね。
びっくりしますし、
うん、
過去のタイトルの中で僕野球の話一回もしてないはずなんですよ。
あれそうでしたっけ？
はい。
ファミスタとかね。
はいはいはい、はい、そうそう。
パワープロとかあの辺はね、
そうそうそう
出てきてたと思います。
そうそう。作ったことがあるメーカーだったら、あれなんですけど、ケムコは多分野球作ってないんじゃないかなと思うんですよね、うん。もしかしたらあるかもしれないですけど。はい、
うんうん、
まあね、もう、バーチャルボーイで作ってるっていうだけだよね。そうなんですよね。はい。で、96年はさっき話してたキットクラウンのクレイジーチェイス2が出ますけど、はい、これがプレイステーションですね。
うん。
PS のソフトとして自社から出しています。
はい。
で、97年になると、任天堂64でトップギアラリー。 ていうね、トップレーサーっていう、
うんうん、
スーファミで出たものっていうのが、
うん、
どうもトップギアっていうタイトルが元々なのかな、ローカルライトする。
なるほど。
名前を戻したのかな。で、まあ今後このシリーズがいろいろ出て、行くみたいなんですけど、とゲームボーイでキットクラウンのゲームボーイ版のそれゆけキットっていうのが出てて、で98年になると、
うん、
セレクション1と2をパッケージ化したものがゲームボーイに出ていて、で99年はシャドウゲートを64で出している、シャドウゲート64、はい、
そうなんすか。
はい。でゲームボーイカラーの方でもシャドウゲートリターン、
それって移植？
移植だと思いますね、うん。はい。
新作とか続編ではない？
ないのかな、
うん。
で、ゲームボーイカラーでディジャブの 1&2 っていうのがどうも出てるらしくて。
うんうんうん、
まあこんな感じで、
99
年までやっていって、
ほうほう、
まあ2000年以降もね、
うん、
PS2 でトップギアデアデビルっていうのを出したり、
はい、
あとローグオプスっていうものをローカライズしてるんですけど、
はい、
これは PS2 だったり Xbox だったりで出てます。
うん、
とバットマンダークトゥモローっていうのも Xbox でローカライズしていたり、ワイワイココカートっていうのを Nintendo DS で出したりと、いろいろやっていくんですけど、
はい、
まあそういうねやっていく中で、
うん、
大刀っていうゲームをね、
あ、覚えてる。
大刀ご存知ですか？
覚えてるよ。
これはあのドゥームね、FPS の基礎を築いた傑作と言われるドゥームを作った方、うん、ジョン・ロメロさんでしたっけ、うん、が指揮を取って作るんだっていうことで発表された、うん、ゲームらしいんですね、大刀っていうのは、はいはい、で、まあ当然みんな期待するわけです。
そうですね。
ただその期待が盛大にこけてしまって、
うん、
ゲームとしてもバグが山盛りで、
うん、
で北米でもなんかクソゲーランキングっていうのがあるらしくて、
うん、
堂々4位らしいんですけど、
すごいな。
はい、まあこれね、北米だとこうゲームにおける失敗っていう話になると、
はい、
名前がよく出てくるもの。代名詞的なものらしいんですけど。
名誉なのか不名誉なのか
って。ET のね、結構特感で作った問題作あるじゃないですか。あれと大刀がよく出るからしいんですけど。
あ、すごい。ET と並びますか。
はい。まあこれをね、日本に持ち込んでいるのがケムコということで。
まあ見る目があるのかないのか。
ただ、この大刀、さすがにバグがひどすぎたらしくて、
はい、
でゲーム的にもテコ入れが入ったバージョンっていうのがいくつか出ているんですけれども、その最初のバージョン 1.1 っていうものを64に移植してるらしいので、だから一部の情報通の方たちが期待を持ってね、あの大刀が出るのかと、
はいはい、
どんなもんなんだと思ってやってみたら、
うん、
いや、まあ、確かに問題はあるけど、そこまでじゃないじゃん、みたいな感じになったらしいんですけど、それはやっぱりバージョン 1.1 を移植してるからっていうことみたいなんですね。
まあ、あとは、その時までに世間に広がったイメージがどんだけ悪かった。
そう、それもある。
ハードルが下がりまくってた。
そうそうそう、そうですね。それありそうですね。まあ、そんなこともしつつ、2005年にですね、
はい、
まあ、転機がありまして、ことぶきグループのゲーム部門、うん、システム開発部門のわけなんですけど、そこが、はい、まあ、ことぶきシステムが要は、事業再編成で分社化されるということで、
はい、
携帯電話向けのアプリ関連をことぶきソリューションっていうところになって、で、家庭用ゲームとか、ゲーム機用のアクセサリーとか、周辺機器開発、
うん、
製造販売とかが、株式会社ケムコに受け継がれた。ということで、うん、今まで、いろんなメーカーのお話ししてきたんですけど、
はい、
現在はもう残念ながらっていうようなメーカーが多かったんですけれども、うん、ケムコはまだあります。
現存してると。
はい。ただ、
うん、
ちょっと昔とは変わって、軽いロープレとかをいっぱい作ってるメーカーっていう印象が多分最近の方にはあると思うんですね。ケムコ RPG セレクションシリーズっていうのが出てるんですけど、
はい、
まあ要はいくつかね、ゲームを入れたパックみたいなやつが。
あ、そういうタイトル作ってるんですか、
はい、なんと11作出てるんですよ。
すごいじゃない。
めちゃくちゃロープレ作ってるっていう感じで。ただね、そういう中でも、
うん、
これ川崎さんも好きだと思うんですけど、
はい、
レイジングループとかね、
あ、
出してますから。
そうですよ。
あれは傑作って呼ばれてますよね。うん、
いや、傑作ですよ、
うん。
あの、似たようなタイプでね、
うんうん、
グノーシアか。
はいはい。
人狼ゲームという、
はい、
グノーシアがすごくこう評価されてる傍らでね、私はレイジングループすごく好きで、
うんうん、
レイジングループも人狼テーマなんですよね。
まあそういうレイジングループっていうね、
うん、
いいゲームも出してますし、うんうんうん、同人ゲームとかを移植とかもしているみたいで、
あーはーはーは
ー、イハナシの魔女っていうゲームとかアドベンチャーですけど、
うんうん、
あと探し物は夏ですかっていうやつだったり
が、あ、そうか、テキストアドベンチャー系のゲーム最近出してますね、は
い、
そういうね、
そういうのも話題で、
うんうんう
ん、なんだかんだねまだ作ってて、っていう感じですよね、う
ん
う
ん
う
ん、ただそのゲーム会社ではあるんですね、
はいはい、
うんうん、
で昔とはねちょっと印象が違うなとは思うんですよ、うん、ただメーカーとしてはまだ元気に活動されているので、うん、はい、
なるほど。
まあ特にね、レイジングループ僕はやってないので、まあいつか遊びたいなと思って
ますけど、ね、うん。そうですね。結構ね、まめにセールしてますんで、
うんうんうん、
よかったら。
はい。
はい。
ということで、
うん、
結構ほんとマニアックな話が多かったと思うんですけど、
そうですね。
あ、それもケムコだったのかっていうようなね、ものがあったらいいなと思うんですけど、うん、
まあ、やっぱり我々世代だとファミコン時代が一番印象に残ってますね。
そうですね。うんうん、
まあ個人的にはスパイバーサススパイかな、やっぱり、
うんうん。
あのゲームが衝撃的すぎて、
はい、
あの1タイトルだけでももうケムコっていうイメージがなんか確立した感じがするな。
そうですね。
うんうん、まあね、ナムコとケムコが間違えるみたいな話もありましたけど、うん、
はい、
音の響きだけですからね。
うん、やってることは。
もう全く違いますからね。
ね、うん、
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
では、そろそろエンディングなんですけども、
はい、
今回は長谷川さんのレトロゲームプレイレポートあります。
はい、
よろしくお願いします。
はい。レトロゲームプレイレポートではゲームシステムだけでなくストーリーについても隠さず話しますので、これからラグランジュポイント遊んでいこうという方は、ちょっと最後まで飛ばしていただければと思います。特に今回最終回なので、
はい。
最後のネタバレをすることになります。
そうですね。
はい。で、前回ですね、まあ、最後の敵の本拠地に乗り込んでいくためのバイオディスクっていうのができて、
はい、
まあ、それでドアロックを解除して、カイザーロードっていうね、なんかこう、大行な名前がついたところに入っていって、っこいい、そこの一番下にですね、
うん、
なんか、アッシュっていうね、なんていうのかな、でっかい骸骨みたいなロボットって言えばいいのかな、
は
あ
は
あ、ターミネーターの中身みたい
な
のがいて、なんか唐突な中ボスって思ったんですけど、
うん、
このゲームね、中ボスだと戦闘曲が変わるんで、ボス中ボス専用の曲あるんで、わかるんですよ。
わかりやすいですね。
そう、うん。あ、強いんだなと思って、まあ、頑張って戦って倒して、
うん、
で、その奥に水路の制御をしている機械があって、それで水路の水を抜くんですね。
は
い、で、これによって池の範囲がまた広がると、
うん。
なので、最後の目的地のセンターシティっていうところに、その水が抜けた水路を進んでいくんですけれども、そのセンターシティの入り口で、バイオノイド三将軍と呼ばれる、
はい、
まあ、プレジデント5のうち抜けた3人が、この、バイオロイド三将軍になってるんですけど、その、レデマスっていうのが出てきて、戦闘になるんですけど、
うん、はい、
今回はですね、下半身が、くちばしがついた魚みたいな、トビウオみたいな、
トビウオ
みたいな、下半身で、上はね、グラサンつけたような目の、なんかピンクの可愛いやつがくっついているっていう。
気持ち悪いですね。
なんとも言えない本当デザインなんですけど、この三将軍は。で、まあ、戦うんですけど、
はい、
前ほど強くなくて、前出てきたね、何度か戦った将軍。
いや、それは長谷川さんのレベルが上がってるから、
まあ、それもあります。それもあるんですけれども、うん、まあ、倒すんですけど、倒すと、まあ、はい、例によって人間に戻るんですね。
それが辛いな、なんか。
これがレデマス様の本当の姿だ、みたいなこと言ってるんですけど。
そこにちょっとこう罪悪感感じさせますよね、なんか。
そうなんですけど、どんなイマジネーションであの格好になってたのって感じなんですけど。
わー、なんかちょっとこう人間ドラマ感じるな、そこに。
で、まあ倒してセンターシティに行くと、
はい、
議長が、タニア議長っていう、まあ、味方ですね、が囚われてるっていう話になって、うん、ベスタ3っていう、これもなんか採掘用隕石かなんかなのかな、
うん、
そこに幽閉されてると。 いうことで、このセンターシティからシャトルに乗って助けに行くんですよね。
はい。
で、まあ、本当はさっき川崎さんが言ったように、レベルもだいぶ上げてあるから、
うん、
まあ、普通にスースースーと進んでって議長のとこまで行くんですけど、
うんうん、
自分にも問題があったっていうことで、
はい、
責任を感じて自爆しちゃうんですよ。
ええー
だから助けることはできなくて、その前に、やっぱすごい強い防具とかくれるんですけど、
うん、
自爆してしまって、で、議長曰く、最後のね、敵である、そのシュトルテ博士っていうのは、
うん、
生態系的に、もう人間のままだと住めなくなるから、はい、いつかね、そのバイオノイドに改造してるわけですけど、
うん、言ってましたね。
でっかい船かなんかを作って、で、まあ、その状態で地球に行こうと、地球占領しようみたいなことを考えてるらしくて。
え？
うん。なので、頑張って倒してくれ、みたいなことを言われて、っていうね、ことなんですけど、
うんうん、
ここから、あの、バイオの要塞っていうところに向かっていくんですけど、
ほうほうほう、
でここにメタロボスっていう、もうでっかいパワードスーツみたいなのがいて、これも中ボスで、これも倒して、
は
い、で、地球への船を製造している大工場に入ってって、
うん、
ここで、まあ、ボス、ここだと誰だったっけな、ウェーバーだったかな、うん、そのバイオノイド三将軍の最後の一人を倒して、
は
い、で、やっと最後のエリアのバイオの楽園っていうところに行けます。
ほうほ、
ん、うん。で、まあ、このゲーム、
うん、
レベル4以上だったかな、一定以上の武器って、武器合体じゃないと作れないんですよ。
ああ、必ず、その合体させないとそれ以上の強い武器が作れないようになる。
はい。
うん、
で、最大6まで、の武器があるんですよ、レベル6まで、
うんうん。
でもこれを作るのに、これとこれが合体したらこれになって、うん、これとこれを合体してこれになってみたいな表を作ってですね。
うん、あーはーはー、
合体作業するだけで、
うん、
4時間ぐらいかかって。
え、それ自分で調べて？
ある程度ネットで見たんですけど、
うん、
わかんないところはもう自分で試して実際。うんうん、
なるほど。
これとこれくっつけたらこれができる。
結構苦労してますね。
いや、もうすごい大変で、もう普通に売ってほしいと思ったんですけど、お金はあるんですけど、
うんうんうん、
もうトライアンドエラーがすごく大変で、
うん、
まあでももう最後の決戦だから、
そうですね、
うん、強い武器持っていこうと思って。そうそう、うん、レベル6の武器を3つかな。1人後から入った女性だけは、レベル5までしか持てなかったので、
うん、
一応道中でレベルが上がって持てるようになるかもなと思って、持っては行ったんですけど、
はい、
これで最後のバイオの楽園を奥まで進んでいくと、バイオ宮殿っていうのがあってですね。
うんうん、
で、ここもラストダンジョンなので、しょうがないんですけど、8階建てでもうかなり長い道のりで、で敵も強いんですよ、
うん。
で、5階より上になると、もう中ボスしか出てこないんですよ。
ええー、すごいな。
そう、もう、音がね、全部中ボスなんですよ。
ええー、まあ、ボスラッシュみたいなもん
ですね。そうそう、
うん。
うん。すごい強い。幹部系がね、まあ、
は
あ、2パターンしかいないんですけど、どっちかが出てきて、うん、まあ、どっちも強いんですけど。ただね、ほんとレベルもかなり60ぐらいまでいったかな、うん、結局、うん。なので、それでもアイテムもいっぱい持ってるし、
うん、
バイオカイザーにたどり着いてですね。
ほうほう。
最上階でバイオカイザーと対決して、
うん、
結構慎重に戦って、で、それほど強くないけど、うん、たまに痛恨の一撃で重たいのが来るなーっていう感じでやって、うん、2回ぐらい変身したかな、
はい、
倒したんですけど、
うん、
倒した後にヘルメットの絵みたいのが出てきて、
うん、
どういうことかなと思って見てたら、
うん、
途中で裏切ったダン将軍っていうのが、
はい、
改造されて、
うん、
偽バイオカイザーになってたんですね。
ああ、そういうこと。
そういうこと。だったんですよ。
はあはあはあ。
だから倒したのはダン将軍だったっていうことで、
はあ、
さらに奥に階段があって、ここ今度下っていくと、うん、シュトルテ博士の研究室に進んでいくことができて、
うん、
今度こそっていうことで真のバイオカイザーが出てくると。
はあ。
さっきのバイオカイザーよりはさすがに強いんですけど、
うん、
もうこっちもかなり強くしてるので、
うんうん、
全回復のアイテムとかも使いながら倒して、
うんうん、
一応それでラスボスは倒したっていうことになりました。このバイオカイザーも2回くらい変身したかな。
はい。
うん。まあ、どうにか倒すことができて。
すごい。結構しつこいですね。
しつこいです。
ねえ。やっぱさすがに最後のその、まあ、敵基地に乗り込んでるわけですもんね。
そうです。
うん、
で、途中でも言ったと思うんですけど、
うん、
このゲーム、リレミトとルーラに当たるものがないんですよ。
言ってましたね。
そう。だからもう、
うん、
本当にこの長い道のりをどうにかこうにか自力で行かなきゃいけないんですね。うん、
すごいな。
うん。
ちゃんと万端の準備をしていかないと。
そうです、そうです。 そうです。だから途中で戻って武器合体を一生懸命やったんですよ。うん、
なるほど。
行って帰ってがすごく大変だから。
そうですね。うん。
そうなんです。ただその回あって倒すことができて、はい、まあ、倒すと仲間にね、できるキャラクター、その結局仲間にしたのって5人だったかな、うん、最初の4人組から1人だけ、チェンジしてたから5人なんですけど、うん、5人で旅してたんですが、うん、まあそれ以外の人もいっぱいやってきて、1人ずつ祝福の声をかけてくれるんですよ。
は
い、で、どのくらいかな ?12人ぐらいと喋ってロボットとかもね、含めて、
うん。
で、一番奥まで行くと、もう最後はたくさんのキャラが画面中にわーっていっぱいいる中の真ん中で、
うん、
最初に助けてくれた看護婦さんに祝福されて、
はい、
スタッフロールが流れて、
はい、
最後の最後に地球の絵が出てきて、
うん、
エンディングという
へー
でした。
壮大ですね、やっぱりね、
はい。一応地球を救ったっていうね。
なるほどね、そういうことですよね。
うん、そう、お前は地球を救ったんだみたいなことを言われたり、
ま
あ、他の戦士の人たちも、うん、そうは言っても地球が心配だから俺は地球に行くよとか、
うんうんうん、
まあいろいろ思い思いのことを言って祝福してくれるんですけど、
うん
うん、まあ長いゲームだったなという、
まあやっぱりねボリュームありますね。
ありましたね、うん、まあ面白かったんですけど終わってみればね、うん、でやっぱりすごく大変だなっていう、いろいろね、その武器は合体しなきゃいけないとか、
そうですね、なんかいろいろとこう新しいこととか独自のことをやろうとしてるのはわかるんですけど、
うん、
まあそれがゆえにちょっとこうユーザーフレンドリーじゃないところがあるみたいな感じは、
そうですね、うん、
ね、長谷川さんの話からも伝わってきますけど、
そうです決してつまんないわけじゃないんですけど、うん、ちょっとねリアリティを持たせようとしていて、このゲーム的なご都合っていうことをやらないばっかりに、
もう本
当川崎さんが言うようにユーザーフレンドじゃないっていう箇所がちょこちょこあるんですが、全体のクオリティとしてはすごく高かったなと、特にグラフィックはすごいですね。
なんかこうシリアスな世界観をリアリティを持って描きたいみたいな意思を感じますね、
うん、
なんかね、そうですね、すごく硬派な感じはするんですけど、
はい。
まあ、それが良くも悪くも出てしまってるという感じかな。
ゲームとしてまとめ上げるのっていうのはやっぱ難しいんだなっていうか。
そうですね。
うん、それの得意な人っていうのが、うん、まあ一人いれば、
うん、
各々のスペシャリストが揃って作られたゲームだと思うんですけど、うんうん、それをすごくゲームに落とし込むスペシャリストも、まあ、いると、もっと良かったのかなってんで、
うん。そうですね。
うん、
もうちょっとここをぜひ遊んでほしいっていうところを絞って、それ以外のところは割り切ってっていうのでも良かったかもしれないですね、
うんうんうん。そうですね。そんな感じは。まあ、
全部をこう感じてほしいみたいなね。なんかそういう気もするけど。
そうそう、まあでも本当力は入ってるゲームだなって。
それそれ。
伝わりますね、やってて。すごく。
もうそれはね、噂で聞いただけで、そのグラフィックとか音楽の部分だけでも感じるんですけど。
うん、
まあ、ゲームシステムの話をほぼ聞かなかったのは、やっぱりそういうことなんだなと思いましたね。
そうですね。
うん。
悪くないんだけど、
うん、
こう、出た時代を考えると、うん、もっとこう、ユーザーフレンドリーに作れたそうです、ね、じゃないかなっていう。
もうファミコンの末期も末期ですね。
そうです、そうです。うん。うん、ね。
いやでもね、今回だいぶボリュームありましたけど、
うん、
お話は、やっぱ壮大な話でしたね。
うん。
なんかこう、宇宙を救うなんかな、だから。
そうです、
ね。地球を救うか、一応。
そうですね、地球を救う話だったし、うん、まあ、多分、原作の方はもっと描きたかったんだと思うんですよ。はあはあ、
なるほど。
その、なんでバイオノイドにならなきゃいけないのかとかね。
そうですね。うん、そのあたりもこうね、
うん、
ゲーム中でもうちょっと説明があればね、
うんうん、
深みが。まあでも、行間だけでもなんとなく想像する余地はある気はしますけど、ね、
うん、はい、
バックボーン自体の設定はすごくしっかりしてるなというのは感じましたね。うん、
はい。
はい、いやでも長谷川さん今回は結構長めだったので、
うん、
お疲れ様でした
。まあでも本当噂のゲームだったのでやれたのは良かったなと思いますね、
うんうん、はい、ではいつもの告知をお願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組の X アカウントへの DM などでお送りください。ポストの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組 X アカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回はケムコでした。
はい、
今回はですね、まあ、私も長谷川さんも、
うん、
ケムコというメーカー自体にはね、知ってることが少ないということで、
うん、
いつもよりはちょっと内容がね、薄かったかもしれませんが、うん、
はい、
あのゲームタイトルはね、
うん、
まあ、かなりマニアックですし、
うん、
一部ね、
うん、
皆さんご存知のタイトルもあったかと思いますけど、
はい、
まあ、メーカー界ってね、
うん、
そういう我々が知らないことも知れるというところがまあ楽しみでもありますので、
そうですね、その、うん、まあ、よく言えば、
うん、
安定してお仕事されてるっていうことだと思うんですよね。
あ、なるほど、
うん、変な事件は起きてないので何よりね、まだ存続してるっていうのがすごいと思います。
う
ん、
もうそうですよね、
はい、
それはすごいな、うん、確かに。
ファミコン初期からね残ってる、うん、まあ、すごく大きい会社になったりとか、
うん、
まあ、カプコンとかね残ってるメーカーありますけど、うん、
はい、
特にどこかとくっつくってこともなく、
そうですね、
残っているので、
まあ、やっぱあの最初の頃にいろいろ違う業種もやられてたみたいなので、うん、もしかしたら他業種の方でね、
はい、
我々が知らないようなところで活躍して、
うんうんうん、
そちらでケムコという名前が有名になってるのかもしれないですけど、うんうん、まあ、ケムコという名前じゃないのかもしれないですけど、
はい、
うん、どこかでまたつながることがあるかなと思うんですけどね。
そうですね、
それも面白いと、
うん、
では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。